始まりました。ニュージー大好きポッドキャスト、ナビゲーターのリコです。今回もリスナーのアキさんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日もゲストのご紹介させていただきます。ニュージーランド最大の不動産会社ハーコーツの日本語広告でもおなじみの奥山家にひろこさんです。よろしくお願いします。今日はね、なんとゲストであるひろこさんのご自宅にお邪魔しております。
お邪魔してます。すごい綺麗なんで、
素敵な家具がたくさん置いてありまして、同じような色に揃えてますけれども、
これは夫が塗ってるんですけど、白がとにかく好きみたいで、ちょっとフレンチフィニッシュみたいな、ちょっと粗い感じの、
はい、
このコーヒーテーブル自体は彼が作ってるんですけど、はい、ほとんどの家具、買ったものを気がつくと白くしてるみたいな、
リメイクされて
そうですね。
で、まるで海のお家のような、
はい、ね、海が好きみたいですね。好きみたいというか好きなんです
けど、でも壁に貼って置いてあるあの絵もすごい海を想像させるようなものばかり、
ね、海が大好きで、もともとヨットに乗る人で、ヨーロッパでヨットのライセンス取ってきているの で、はい、で、出身国はスイスで、もう海はないんですけれども、湖しか、ね、ないような国なんですけれども、その自分の国がそんなに若い頃好きじゃなかったみたい で、やっぱり海に対する憧れがあったんじゃないですかね。
そうかもしれない。この海を越えてどこも違うところにっていうで、入り口で、ね、はい、このお家入ってきて、右側にな
ってスタジオですね。
スタジオです、はい、旦那様のおそらくその絵を描かれるためのスタジオがある状況で見させていただいたんですけれども、はい、やっぱりこうお仕事と、プライベートはそういった絵を描いてお過ごしていただいて、
そうですね、一応アーティストというか、本業は本業で別にあるんですけども、パートタイムアーティストみたいな感じで絵を描くのが本当に、ね、好きということで、はい、はい、しょっちゅう書いてますね、もちろん。
ひろこさんは書かれたんです
か？私もね、影響を受けてパステルとかを付き合い始めた時、書いたら意外にうますぎて自分で言うのもなんですけど、
うますぎて
そう、彼の絵を見に来た人にお客さんに見せちゃって、いいねってなっちゃって、出過ぎちゃいけないなと思ったことがあって、それからもう人にはあまり見せないようにして、
あ、もったいない。
でもやってる人自体もやめちゃったかな。
へー、
もったいない。ねえ、でもちょっと大げさに言っちゃった。
そんなこと
はないですよ。でもすごいですよね、アーティスティックの2人がもう
出
会われた
っていう。私は実はすごい不器用なんです。絵はそこそこ描けたんだけども、でも本当に手は本当に左手が2本ある
って。うまいおっしゃいますね。そうなんですね。ご主人様とはいつ？
1994年に2人ともニュージーランドには来てるんですけども、はい、出会ったのはその4年後。すごい近所に住んでて、いつすれ違っててもおかしくない距離に住んでたんですけど、本当は歩けるぐらいの距離に住んでたんだけれども、出会ったのはその4年後の友達のなんかシークレットバースデーみたいな、サプライズバースデーかな、それのパーティーで、たまたま共通の友達だったので、そこで呼ばれて、でそこで初めて。
素敵な出会い。本当に今までは近くても会えなかったのに。
そうですね。でもその次の日からほぼほぼ毎日会ったんです
ね。近所に住んでるっていうことが分かって。
素敵です。
その友達の誕生日が7月25日だったのかな、でその同じ年の11月2日にも結婚してたみたいな。あれね、ピピピコンっていうのが流行った年だと思うんですよ。
あ、聖子さんもね、
生まれてる年齢の人しか分からないと思う。
私たち分かります。思いっきり分かります。
でもよく友達にピピピって来たのとか言われて、
そうですみたいな感じ
でもその後ね、向こうは離婚されちゃったんですけど、一応続いてます、
そうなんですね。ということで、前回の、ゲストでいらしていただいたかなよさんから、ひろこさんにお聞きしたいことが2つあるということで伺っておりますので、お聞きしてもよろしいですか？
もちろん。
1つ目、
はい、
国際結婚をしてよかったと思う時はどんな時ですか？
国際結婚してよかった、そうですね、やっぱり 割といろんな文化が楽しめるっていうのはあると思うんですよね。私は割とこう文化の違いを面白いと思えるタイプの人間なの で、はい、彼はスイスだし私は日本だし2人にとってここは外国ということで、うん、でスイスに行ったらスイスの面白いものも見れるし、まあ、そういう、なんだろう、文化の違いっていうのを楽しめるっていうのはあると思いますけれども、まあ、いろいろありますよ
あれ、
まあ、よかったことじゃなくなっちゃうかもしれない
ちょっとそこは
あの、なんだろう、一生懸命ご飯作ってもうお腹いっぱいになったと思ってもその後にパンが食べたいとかなんか
そういうのかな。その文化の違いですね、本当の意味でのね。
しかもそのうどんを作った後、うん、うどん食べ終わった後のスープをパンと一緒に食べ
スープを終
わらしたいみたいなちょっと違うんじゃないかなみたいなことはありますけどね。
オリジナルな食べ方をされるということ。
そういうでも話もネタにはなる
みたいな、うん、でもね、あの悪いことというよりちょっと面白い
そうですね、
まあまあ、そんな発想なのっていう、
まあ、うちの夫が特殊なのかもしれない、
ね、アーティストは
そこそこ許してあげてください。次2つ目ですね、
はい、
お仕事をしていて、
はい、
いろんな人と会うと思いますが、文化の違いで面白いなと思ったことを教えてください。
まさにもう今言っちゃいましたそうですね、でも、うん、あの私ちょっとこの仕事に就く前に4年ぐらいかな、ブランド店に勤めてたことがあって、そこも私日本人一人でお客様も外国人がほとんどだし、うん、スタッフも外国人ばっかりで、でそこにいると私日本人っていうだけですごい人気者になれるんですよ日本ってね、すごいこの先人たちが築いてくれたすごい信用とか優しさとかそういうなんか評価が高いので、そういう意味ですごいいい思いはしてきたかなとは思いますけど、一方その褒められる時、あ、ひろこはさすがね日本人だからって言われちゃうのはちょっと
反対にね、
私だからなのにと思うことありまし
たけどね。なるほどね、
みんながみんな同じではないと思うんだけどもう一括りに日本人だから素晴らしいとか、もうお客さんもあの日本人の子いないみたいな感じで探してくれたりとか、そういうことはよくありましたね。
そうなるとも日本人としての誇りっていうのは日本にいる時よりも感じますよね。
そうですね、日本人ってやっぱりね、すごいもう生まれながらっていうか、まあ、百貨店とかいっぱいあるじゃないですか、デパート、はい、デパート行ってショーケースの上にこう手をつけないって当たり前のことじゃないですか。もう触るなって書いてある、
確かに
触らないでください、お手を触れないでくださいって書いてあるじゃないですか、
はい、
でもこっちの人はそういう教育を受けてないから、特にいろんな外国人来て、うん、もう
ベタベタ
もうその人たちが書いてあった手垢ですごくて毎回拭かなきゃいけない感じなんだけど日本人のお客様だと、あの商品を見てくださいってお渡ししても、あ、触っていいのっていう感じになる。だからもうみんなね、大好きみたいな日本人のお客さん来ると癒されるみたいな感じらしいんですよね。だから私も日本人のサーブをしたいのにできないみたいな日本人来ると奪い合いなんですよ。
奪い合い、
面白いですね。
そこにいないと味わえない違いですよね。
ね、他の国の人たちってやっぱりこう自己主張していかないとそこで生きていけない人たちもたくさんいるじゃないですか、はい、そういう
お国柄で、
ね、うん、よくこう韓国人とイタリア人の喧嘩の仲裁とかね、やってました。
本当ですか、そんなことまで。
本当にね、そんな、
もう本当
に
そんな
ね、猫の喧嘩
ギャーって
私にとってあなたたちの喧嘩は猫の喧嘩だから、そんな詳細を教えてくれなくて結構やめなさい
頼りがやる
バッサリみたいな、
やめなさい、
ひろこさんすごい結構ここでもひろこさんの、ね、人間性って出てきちゃったと思いますけれども、はい、自己紹介からお願いいたします。
はい、ひろこ あ、ごめんなさい、私ひろこ奥山ゆにっていつもその順番で言っちゃってるんですけども、奥山ゆにひろこですね日本の順番だとね、はいはい、もう本当に自分の名前が分からなくなっちゃうことってないです
なん
か、
まあ、そうですね、もう名字で呼ばれることはまずないです。
そうですよね。でも本当になんか書類とかでもね、私ゆにってジニって書くんですよ。
そうですよね、
ジニーさんだ
と思
って。
そうそう、だからいろんなところで名前ひっくり返されちゃうから、その登録とかお 店先でやるときなんかもジェニーって書くけれども、それはファーストネームじゃなくてラストネームだからひっくり返さないでねって毎回言うんだけど、ひっくり返ってたりとかね、よくあるんですけども、ちょっとまあ自己紹介じゃなくなっちゃいますけど、はい、まあ、1994年にニュージーランドに来ているんですけれども、それからまあツアーガイドですとか、ツアーガイドを4年ほどやって、その後まあ夫と出会って結婚して、でしばらく、まあ、それこそなかなかその時仕事が見つからなくて、うん、もうそれこそ寿司職人的なこともやったことがあるんですけれども、うん、でその後まあ、1年発起して、1年発起って日本語合ってます読み方違ったらどうしようと思っちゃって、うん、で就職活動をして、でカードクレジットカード会社に入って、そこからもうずっとすごい平和な職場だったんで、このままリタイアできたらいいなぐらいに思ってたら、9年ぐらい経ったところで、あまりにもね、お客さんも少ないし、そろそろ死にましょうかってことになってしまって、まあ、外部委託にするからこの仕事はっていうことで、いわゆるリストラをされて、はい、で、5年間、その後4年間、ブッチというブランド、はい、4年ほどいまして、で、その間に、いや、このもうグッチの仕事がとにかく大変だったんですね。肉体的にも精神的にも一番大変、今までやった仕事で。グッチに入った時には私はもうそこで最年長だし、責任もすごいいっぱいいろんなことも任されたし、で何より立ち仕事っていうのはだんだんね、肉体的にも辛くなってきてて、でもすごいいい修行にはなったんですけれども、そこで学んだことって今でもね、で、まあ、1年発起して1年発起して不動産業界に飛び込んだという感じですね。
そうなんですか。なんか聞くところによると、もともと劇団、
そうなんですよね、ねえって一言言
って女優さんをされてた
んですね。まあ、18歳の時に、まあ、当時まだ学生だったんだけれども、ずっといつも聞いてるラジオ、三宅裕二とか言っちゃっていいですか、三宅裕二のビバヤング、
ビバヤング、
すごい古い話なんですけれども、それを聞いてたら三宅さんがある日劇団をやってるってことを知って、そこの募集をかけてたんですね。え、三宅さんってこの面白い人が劇団やってるんだ、ちょっと応募してみようと思って応募したら受かってしまったんだけれども、その受かるっていうか、もうオーディションに行く直前ぐらいに実はコミック劇団だってことを知って、
あ、そうですよね、確かに
コミックって言ったいとか思ってでも行ったら楽しそうだったし、受かってしまったし、もうそのまま、まあ、2年ぐらいいたんですけれども、まあ、でもそこにいたがために、その楽しかったんだけども、やっぱり、まあ、なかなかね、女優としては目が出なかったっていうのもあるし、まあ、頑張ればよかったのかなとは思うんですけども、どっちも諦めちゃったんですね。学業もその演劇もちょっと諦めてしまったところがあって、でそこでスポーツクラブに行ったんですけれども、そのスポーツクラブに行ってなければ私ここにいないんです。
何があったんです
か？すごい出会いがあって、いろんな出会いがあって、たまたまなんですけども、お客様でニュージーランドジャパンソサエティみたいなのに入ったっていう人がいて、ああいうもうニュージーランドみたいな国で住んでみたいんだよねってこそって言ったんですよ。それを聞いて住んでみたいと思ったんですよ。それで私も住んでみたいって言ったら、あ、じゃあ今度大使館でパーティーあるから来なよって言って、あ、じゃあ行きます行きますって言って、でその時に一緒に英会話通い始めてた短大時代の友達がいたんだけれども、その子もじゃあ一緒に行こうよって言って、うん、で行くことになって、 で、まあ、ニュージーランドとこう縁ができたというか、でその子はその子で別の友達と本当はニュージーランドに旅行に来る予定があったんですよ、うん、でその友達の友達が急に行けなくなって代わりに行かないって言われて、あ行く行く行くみたいな
フットワーク軽
い。それで、まあ、ニュージーランドに旅行に行くことになって、で2人で横浜の元町を歩いて、前から本木ご存知です、横浜の。あそこでね、はい、カレーを食べに行ったのかな。でそしたら、また別の元会員さんに偶然そこで会ったんですよ。で、その人はニュージーランドに行って帰ってき
た。またニュージーランド。
そうそうそう。ニュージーランドにワーホリに行って帰ってきてた人で、で、偶然会ったから、あ、今度私たちニュージーランドね、遊び行くんですよ。あんな国に住めたらいいなって言ったら、あ、じゃあうちの会社で働けばいいじゃんって言われたんですよ。うちの会社っていうのは、こっちでね、会社を起こしてきたからって言って、名前言っていいのかな、一世インターナ
ショナル。はい、はい、わかります、
うん。それを一緒に立ち上げたから、俺が言えば絶対入れるからみたいな。
それはモノマネですか？
あんまり似てないかもしれない。あんまり似てないかもしれないけど、それそういうことがトントン拍子で決まっていって、で結局旅行がもう下見旅行みたいになって、はいはい、うん、それでまあ来たんですね。
すごい
すごいご縁ですね。もうニュージーランドだらけで、
そうそうそう、だから
もう襲ってきた感じですよね。そうそうそう、
絶対呼ばれてるんだって思い込んでたんですけど、
そんな感じです。
その証拠に今もね、ずっといらっしゃるっていうのもあるので、 それは間違いなかったっていうことなんじゃないかな。
びっくりですよね。
で、まあそんなこんなでニュージーランド長くいらっしゃるんですけれども、はい、で、お仕事、現在のお仕事が、先ほどもご紹介の時にお話しさせていただいたんですけども、最大のニュージーランド最大の不動産会社ハートスに所属されて、はい、ね、はい、まあ、売り込まないセールスがもっと
そうですね、
はい、不動産セールスっぽくないと、日本人、もちろん日本人以外のお客さんからも大変好評を、
そうですね、というよく懐かれますね、
お客様に。懐かれます。
そうそう、ずいぶん前にお世話したお客さんとかも、ね、アメリカ人の人とか、広くこう今こんな問題になってるんだけどどうしたらいいと思うみたいな、人生相談されたりとか、
日本に終わってそれなりに終わった後でも、
そうそうそうそうそう、
じゃ日本人のみならず日本人以外のお客様からも熱い信頼を寄せられているっていう。
そうですね。でもこれ売り込まないっていうのはグッチで習ったことなんですよ、
実は。そうなんですか。
グッチの入って最初に習ったのが、最初からメアイヘルプユーって言っちゃダメ、最初の一言目はセールストークじゃなくて、はい、もうハワイユーとかハズコインとか何でも、まあ、ニュージーランドだからちょっとカジュアルな感じがするけれども、そういう呼びかけにした方がいい、ハローとかね、何今日何してたのとか、もう本当にビジネスと関係ない話をしなさいって言われてて、まあ、そういった習慣とか考え方とか教えてもらってたおかげで、それが今に生きてるのかなとは思いますけど、
そうですね、人生に無駄はないって話ですよね。
そうですね。
で、はい、そんなひろこさん、まあ、平常時でもお忙しいとは思うんですけれども、このコロナ禍の中、ね、ニュージーランドは不動産バブルということ で、ね、さらにお忙しくなっているんじゃないかなっていうのは思います。まあ、最初のロックダウンから1年以上経ったんですけれども、ね、まあ、ずっと不動産価格が上昇、はい、
上がってますよね、はい。まあ、割と最近その政府がちょっとこの投資家をできるだけ投資家よりはファーストコンバイアに買ってほしいじゃないですか、うん、はい、ですから、まあ、投資家に対して厳しい政策っていうのを打ち立てたので、それで気持ち落ち着きは見せ始めてるかなという気はしないでもないんですけども、でもまあまあまだ上がるかもしれないし、
まあね、政府がそうであったと、そのバイヤーたっていうか、まあ、欲しい人はまだ、ね、まだこう埋めてるっていう状況は否めないってことですかね。
だいたいニュージーランドってそう、まあ、不動産の価格があまりにも上がるから、まあことあるごとに政府が新しい政策を したりとか、あとはまあレセッションとかがあると、ね、うん、気持ち揺らいだりはするけれども、だいたい長い目で見て7年から10年で2倍になる計算なんですって。で実際にグラフを出してみると、どこを見てもだいたい7年10年ぐらいの間に倍になってるかなっていう、まあ、地方とかね、場所によって多少違いはあるかもしれないんですけれども、それぐらい上がって る上がるというふうに業界内では言われてるらしいですね。でこの先も多分だ、まあ、10年もすればねまた倍ぐらいになってる可能性はあるとは思うんですけども、ただそれって結局ニュージーランドの場合インフレで資産なんだろうお金の価値自体も下がっていくじゃないですか、うんうん、で10年前に1ドルで買えたものを今2ドルとか3ドル出さなきゃ買えなくなってるっていうことで、うんまあ、それと同じことかなとは思うんだけれども、うんうん、ただまあ不動産の上がり方が物価と比較してもちょっと上がりすぎてるっていうの で、ね、毎回ねあの政府が一生懸命
抑えようとはしてるんです
よ、ね、してますけどね、
はいうん、確かに、まあ、去年の9月にはオークランドの不動産平均価格が100万ドルを突破してしまったというところで、私もちょっとこれこのままだったらどうなるんだろうってさすがに思いましたけれども、
まあ、最低賃金も一生懸命上げて ね、はい、そうなるとどうしてももう上がっていっちゃいますよね、全
てにおいてね、
うん、もう材料費も上がるし、で何よりもニュージーランドの場合まだまだ物件が足りてないっていうところも、ねはい、あるので、はいうん、こればっかりはその需要と供給のバランスが変わってくるとまたね違ってくるとは思いますけども、例えば日本の場合は結局家が余ってしまって
そうですよね、
ね、それなのにまだ作り続けてるじゃないですか、はい、そしたらそうそう簡単には上がらないですよね、うん で結構このインフルエンサーたちが家なんか買ってもみたいなことを日本で言うじゃないですか
確かに、
うん、確かに日本ではそうだと思う、うんね、あの日本ではそういう考え方もあっていいと思うんだけども、ニュージーランドの場合って、うん、結局再売りとかもしやすいから、はいはい、本当にレントでないと身動きが取れないとかない、
うん
うん、売り替えればね売り替え買い替えしていけばいいことなので、うん、そういう意味ではそんなにリスクはないっていうか、むしろもう家を買ってしまうことでいざという時に売るものができるっていうことなので、まあまず本当にタイミング悪くない限り元割れっていうのもほぼないし、
うん
うん、まあ稀にありますよ、たまたまリセッションの時にどうしても売らなきゃいけない人とかね、なので 100% とは言えないし、どういうお家を買うかっていうのでもね違ってくることはあると思いますけれども、買う時に売りやすいお家っていうのを買っておけば間違いないとは思います、う
ん、だから聞いたところによってニュージーランド人は7年に一度引っ越しをするっていうのもあるから、ね、やっぱり引っ越しの度数も多いから、
そうですね、
家も必要になってくるというか、
そうですね、結局家族の増減に合わせたりとか、その子供のために学校のいいところに行こうとか、もう子供が巣立ったから今度ダウンサイズしようとか、まあ、日本みたいに一生一回買った家に、ねうん、一生住もうっていう考え方はもともとないので、う
ん、
もう
大きな違い、
そうですね、家族のサイズに合わせて、うん、もう服を着替えるような感覚で着替えるね、
また表現が素晴らしいですよね、
分かりやすい、
分かりやすい、まあ、あの今不動産のお話を、ね、あのお聞きしているところではあるんですけれども、はい、不動産についてのあれこれについてはひろこさんが配信されている YouTube
で
詳しく説明されています。
そうです
ね、結構あの専門的なお話も聞けてですね、私も見させていただいたんですけれども、でも難しくなくてとっても分かりやすい言葉を選ばれて、で特にね面白かったのがこの YouTube のネーミングとサムネってあるじゃないですか、
はい、
これ印象的なのがあって、その結婚待った家を買う前にやってはいけないあの不動産事情とか、あと最近あのアップされたお家にあのプロポーズ大作戦、
あそうお家にプロポーズ
大作戦、ね、お家にプロポーズ大作戦っていう、はい、まあ不動産はを買うのは結婚することと似てるんじゃないかっていう、まあ、ご持論を述べられてるんですよね。すごく分かりやすいなと思いまして、
なんか私はいつもそう感じてたんですよ、うんまあ、法的な手続きっていう意味ではね、うん、
確かに、
うん、あとお金持ちの人は愛人を囲えるみたいな
だからマッチも持ってとかそういうことですか、
法的に許されるみたいな
面白い、
うん、
わかります。あのね、恋愛するにしても条件ありますもんね。それぞれ言う言わない別にして、こういう人がいい、ああいう人がいいっていう。背
の高い人がいいとかね、年収いくらの人がいいっていう人がいる一方で、もう恋に落ちて、もうあなたじゃなきゃダメですみたいなこともあるし。
そうですね。不動産にすれば、不動産ということになれば、もうこんだけ払うから、
そうそうそう。
買わせてくれっていう
話。キャッシュオファーですね。キャッシュアンコンディショナルオファーですね、それ
が。ね。アンコンディショナルオファーっていうのがね、ちょっと思ったんです、アンコンディショナルラブですよね。
そうですね、
恋愛に例えるとすると、うん、
本当に
無条件愛、
無条件愛、
どうですか無条件愛。
すごい、それ
そう、それだけの財力がないとできない
っていうね、そういうことですね、
もありますけれどもね、
まあ、そういった形でですね、あの、うん、結婚と不動産を結びつけて分かりやすく説明されてますので、ぜひあの後ほど YouTube のね、あのお話しさせていただこうと思っているんですけれども、はい、はい、あのご覧いただければと思います。見たい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、で、ひろこさんはこれまでね、いろんな職歴、まあ、不動産業者なだけではなくて、いろんな職歴があるということで、まあ、多くの仕事に関わるということは、多くの人たちに会う。そして多くの経験を得るということもありまして、ニュージーランドで在住で職を探されている方にヒントとなるアドバイスをいただけるということで、はい、お聞きしたいなと思ったんですけれども。
そうですね。私の場合もずっと接客業だったので、まあ、接客業の方にはヒントになるかなとは思うんですけれども、特にあの、グッチにいた時、結構飛び込みで、働かせてくださいっていう人が多かったんですよ、
うん、CB 持ってってこと、
CB 持ってで、絶対やっちゃいけないのが CB の束を持ってくる、はい、束を持ってさ、配る、
あからさまに言うとあちこち行ってます。
そういうことね。それはもうだね、それはもう、あ、うちだけじゃないのね。あと、その忙しい時間にわざわざ人とのこう何接客中のスタッフを呼び止めてまでマネージャーに会わせろって人もいたんですよ。
うん、もうそれ周りを 見えてない。
そうそうそう。でね、私たちそういう CB を預かったらどういう印象だったって聞いてくれる職場だったんですね。あなたたちが一緒に働きたいと思うような人だったらもちろん会ってみるし、もう絶対ないなと思ったら NG って後ろに書いておいてぐらい任されてたので、うん、なのでそういうスタッフをないがしろにしたらダメですね。そこの店頭に立ってる人たちを見下すようなことを発言される方とかもたまにいるんだけども、うん、あの、うん、いいからマネージャー呼んでみたいなこととか、いきなりマネージャーに合わせてとか、アポイント取ってますかって聞いたら、いや、でもマネージャー会いたいから、あなたたちで話にならないからみたいな人も稀にいるんですよ。まあ、そういう態度だとどうしてもあなたと働きたいとは思ってもらえないと思うので、まあそういうところからですよね、うん、
だから熱意とその礼儀というか、
そうですね、
うんうん、を重んじていたっていうことですよね。でもそれはグッチに関わらずきっと他 の、
うん、
あの
リテール、うん
うん、接客業ということに関しては同じだと思うので、
あとね、あのクレジットカード会社の就職の時、私すごいいっぱい CB 書いたんですよ、うん、なのであの一社に断られてからってね、あのいちいち落ち込んでたら話にならないから、うん、
確かに、
もう私その時で30社ぐらい応募したのか、うん、でも中には100社200社、ね、うん、やってる人もいるし、うんうん、あのまあ、数ではないとは思うけれども、はいはい、で最終的にその時2つの会社からあの、
う
ん、同時にインタビュー両方行って両方とも合格して選べる状態に最終的にはなったんですけども、でもそれなんでそういう風になったかっていうと、もう CV ってその特に最初のページってその会社によって書き換えていくじゃないですか、はいはい、あなたの会社のこういうところが好きだったりとか、はいはい、自分はこういうことができるかだとか、はい、それをもう何度も何度もやってると、はい、当時特にそんなあのネットでエントリーとかそういうんじゃなくて、もういちいち
探
してたから、
ね、う
ん、どんどんどんどんこう、ね、自分にこう落とし込まれていくというか、もう嫌が多でもポジティブになっていくんですよ。もう自分のことを褒めたたえるしかないから。
CV でそういう
形から
ってことですね。CV でもその経歴を書くところと、うんうん、カバーレターっていうのがあるんですよね。そうそうそう、日本にあんまりない、うんうん、とは思うんですけれども、ね、そのカバーレターの話ですよね。
そうですね、カバーレター。うん、 そうですね、もうとにかく結局 CV なんでそんなに細かく見てもらってないっていうのが実際のところなので、そんなもう本みたいなの持っていく必要全然ないので、うん、とにかくカバーレターをつけて、自分のことをこうアピールしなきゃいけないから、まあ、日本人としてはちょっとねこれってどうなのって思うところもあるかもしれないけれども、はい、ただ自分のいいところを探すっていうのは本当に悪いことではないので、自分の売り込む売りって何なんだろうとかね、そういうことをこう再発表するチャンスでもあるし、で実際になんで私が選ばれたかっていうと、私が一番優秀だったからではないんですよ、うん、一番一緒に働いてこう心が休まりそうというか、うん、なんていうんだろう、一緒に働いてみたいと思ってもらえたらしいんですね、その時、うん、だからその必ずしもすごい一番抜きに出てる必要はないと思う、接客業にとって、うん、接客業のね、うん、対しては特にね、何ができるっていうスキルよりもその人間性とか、うん、そういうところを見てもらえる会社もあるので、うん、スキルがあるのももちろん越したことはないけれども、うん、中には本当にオーバークオリファイの方たちもたくさんいたんですよ。
そうでしょう
ね、それこそドクターの称号を持ってる人とか、なんで来たのみたいな、
反対に聞きたくなる
よね。そうなのでもう、まあ、スキルアップも大事かもしれないけれども、自分が何をやりたいのか、それに関して関連してるスキルだったらもちろん大歓迎だと思うんですけれども、オーバークオリファイになりすぎない、私の程度の、ね、仕事でよければみたいなことかもしれないけれども、そういうことです。
この会社で自分は何ができるのかっていうのがまず一つ大事と、それからまあ接客業に限って言えば、やっぱり限ってっていうか、やっぱり言えば一番大事なのはやっぱり笑顔だとか、その雰囲気できる、それはでもどこから出てくるかってやっぱりうちから出てくるものだと思うので、まあ作ってりゃそれはもうプロだから、向こうもね、面接する側もあこの人の笑顔は嘘だなとか、やっぱりそこも見られてると思うんですよね。
そう、あとなんかね、面接で面白かったのが、ね、面接で聞かれたのが5年後のビジョンを教えてくださいって言われたんですよ。そういうのも考えておいた方がいいんだなって思って、
でも長所短所とかそういう問題でなく、
そう、未来、ね、5年後何をしていたいか、5年後の自分は何をしてると思うかとか、
日本人難しいですよね。
難しいですよね。でその時の面接っていうのが日本語、英語、日本語、英語って同じことを日本語と英語でやったんですね。面接官も日本人と、まあ、王子の人がいて、であ、なんで受かったか思い出しました、はい、日本語と英語で差がなかったの、言語の問題じゃなくて、はい、態度の問題。
態度、
なるほど、
え、どういうことですか、
日本人に対してと、
そうそうそうそう、
あ、
外国人の方に対して、ね、
アフリカンその中にやっぱりね、日本人に対してはすごい横柄に日本語で受け答えする人が結構いたんですって、何この子みたいな感じで、まあちょっと若い方だったんでね、マネージャーさんが、なのでちょっとこう上から目線な感じの喋り方をして、英語ではもうこびへつらうみたいな、このとちょっと態度が違う人とかも結構いたらしいんですよ。まあそういう意味ではその態度に英語の時も日本語の時も
差がなくて、
まあね、
裏表がないというか、
そういうところがまあポイントになったとは聞きましたね。
やっぱり人間性なんですね。
ですね。
こちらに向いても、
まあそれはあるかもしれないです
ね。大きいってことですよね。やっぱそれだけじゃないけれども。なるほど、ありがとうございます。すごく勉強になりました今。
すべての方に通じるかはわからないですけど、
はい、もちろんそれは、
ね、
は
い、接客業などを目指されている方には参考にしてもらえるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい、
日本人経営の自動車整備工場をお探しではないですか？お車でご相談があればいつでもご連絡ご相談してください。 Facebook で Go Green Auto と検索してもらうと私たちの活動が出てきますので、チェックしてみてください。車のことなら Go Green Auto。
ひろこさんのご趣味とか特技って何なのですかって聞きたいんですけど、ちょっと一回言っていいですか？
はい、
先に言っていいですか？YouTube をね、はい、このインタビューをさせていただくということで見させていただいた、楽しませていただいたんですけど、
ありがとうございます。
ひろこさんのね、あのラテアートの YouTube、はい、爆笑です。
私見てないんです、ごめんなさい。いや、
見てください。
もうぜひ。
ね、夫の誕生日にカフェ、うん、コーヒーマシンを買ったんですけど、
マシンを。
マシンを買って、はい、それで、友達にバリスタの子がいて、その子に教えてもらって、やってるはずなんだけど。
もうすでに面白くなかった。
もうすでに面白いでしょ。
もらってる。まあ、何だろう、ある意味バリスタの子よりも複雑なものが作れる結果的に
ある意味
ある意味
いや、これが面白いのね。あ、まあ、ロックダウンのね、去年の
あ、そうですね、
4日目のもうラテアウトの無料レッスンと題した動画なんですよ。あ、はい、で、まあ、そこまでいいじゃないですか、
はい、
あ、レッスンしてくれるんだなって思って、はい、その、まあ、キャッチコピーみたいなのが、見ようとせずただ感じてくださいそれが芸術です。さらにテクニックを盗んでください、できるのならって書いてあるんですよ。
難しいです
よ。どういうことって
思って、やめるものならおやりなさいみたいな。
そういう
最初から来たなと思ってでもね、どれだけのものが来るんだろうってやっぱりこう期待して見てるじゃないですか。そしたらね、もう
すごいですよね、セリーヌ・ディオンとかね。
そう、もうセリーヌ・ディオンも面白かったですけどメデューサ、
メデューサ
って感じですよね。
なんかちょっと想像つきました。ラテアートにメデューサでしょ
そうそうそうそう
あれ、あの奇跡な感じでできたっていう、もうそうですね、全部奇跡ですね
二度と作れない
同じのを作ろうと思っても作れない
それが芸術。
そうですね、
あれはね、ほんと素晴らしかった、うん、
はい、
ある意味特技だと思います。
そうですね、
はい、はいもう同じ吹き出してます
ごめんなさい見ます。
そう、私ももうそのビデオを撮ったこと自体すっかり忘れてたんだけど、まあ、ある日友達のうちに遊びに行ったらひろこさんがのラテアートのが好きなのよって言われて、
やっぱり私も
え、どうなんだったっけって見て自分で笑っちゃったっけ
もう楽しみ、見るの楽しみ、
ぜひ見てください、
はい、
でもう一つね、はい、ごめんね、もう私ばっかり喋っちゃって、あの、いいえ、ひろこさん、ベレー帽とかね、
あ、それ見ました私、
あ、フェルトの作品を作られるんですよね、はいはいはい、でその中で面白かったのがバブルの悲劇っていう、まあ、動画のタイトルなんですけれど、はいはいはい、まあ、ロックダウン中、これもロックダウン中のお話なんですけど、そうです
ね、時間がありましたからね
そうそう、で、まあ、羊毛フェルトでね、
そう、
キャットケーブって言って猫ちゃんが寝られる洞窟、
そうそうそう、
まあまあ訳すと、まあ、そんな感じ、まあ、要は猫ちゃんの寝床ですよね、
はい、
を作られたんですよね。
作りました。
またこれも面白いんでしょ、最後のオチが、
うん、もうあの入ってくれないんですよ猫が
対策なのに
何時間かけたと思ってる全然入ってくれなくて結局座布団にされちゃったんですけど
今ねここにその座布団があるんですけど、
これこれ、そ
う、結局入れないからどんどんどんどんこう口のとこ大きくしていったら顔みたいになったんで目もつけてみました。
かわいいですよね、
変形して無理やり入れたことはあるんだけれどもあまりにも嫌がるからもう
何が嫌だったんだろう
気持ちよさそうなの
に、多分猫的には小さすぎるのかもしれないですね、ちょっと。
そうですかね、
入れる大きさではあるんだけれども、は
い、恐怖だったんですかねそんなこと、ね、クッキーモンスターみたいに見えるうちにも猫いるんですけど狭いとこ入ろうとしてるんですよ ね、
そう、
だから最適だと思ったんですけ ど、
まあ、上の方がいいみたい
いやだからこそ面白いからいいんですけど
そう、でバブルの悲劇っていうの
ね、本当に、ね、悲劇だな
と。タイトルが
タイトルすごいですよで、ね、タイトルだけじゃないんですよ、あの結構犬も好きっていうひろこさん監督、脚本、キャスティング、制作、編集まで全部する
すごい
ドラマですね。
多彩、はい
はい、ボリューム1、ボリューム2あります。
そう、うん、
はい、これボリューム3は出ないんですか。
いや、でも考えてはいるんですけどそう
そう脚本家として考えてます
そうそうそう、あの私ニュージーランドに来るときになぜかニュージーランドに来てやりたいことをね、履歴書がなんかあのもう採用は決まってるけどなんか社長に書けって言われたからそこになぜかいつか劇団を作るって書いてあるんですよ
なぜかなんです
か。それを実現しつつあるという。
それを でも実際劇団作るってなると週に1回どっかに集まって発声練習して、
確か
にそれはやりたくないで、たまたまそのあの何時だったのかな、時間があるから台本書いてみて、もうあの役者は決まってるから友達を当て込んで書いてるからもう誰が自分の役、ね、自分の役分かってるでしょって送りつけたんですよ。
送りつけ
たそして本読みぐらいはするかなって私は勝手に思ってたんだけど、みんなおのおの撮ってくれてで結局だからそれを切ったり貼ったりして、その編集して、なのでまあロックダウンの賜物、
要は各お家で、
そうそうそうそう、なのであれよく見ていただくと本当に家族3人は一緒に写って
たりするけども、ね、ありました
、あとは全部電話での
電話電話
そう
ひろこさんも電話してた、
ご飯だけ出てくるんですけどね。
すごいですね。でこの魅力的な俳優さんたちがね、まあ、お友達なんですけれども、あの私も、まあ、存じ上げないんですけれど、もうなんか YouTube 見てたら親近感湧いちゃってすいません、名前出させていただくんですけど、静岡静子さんと
静香さん、役名が静岡静香なんだけども、彼女自身に芸名どうするって聞いたら、しずるにしてくれって言われて、静かな流れでしずる、しずるさん、あの今はしずるとして大女優、
そうなんですね、しずるさんですね、
役名が静岡静香なんですね
あとね、シーマルさんですね。
シーマルさんはすごいキャラクターがね、はい、立ってますね。あの人は本当にラストサムライとか出てらっしゃる役者さ ん
結構犬の好きで、そのようなセリフが出てきましたよね。
すみません、これも静岡さんも本当はその行っては行って、ちゃんとお姫様の格好とかさせてもらって、ラ娘だったか忘れちゃいました
ね。あの頃みんな出てましたよね。
出てたみたいですね、うん、はい、映ってはいなかったか。
そうなんです映ってないんです、
あの人とかね、すごい待ちが長い、
そうなんです、
状態で
数時間待つんですよ、うんうん、でもすっごいちゃんとメイクするんですよ。
ね、もう爪まで、ね、爪がこう墨で汚れてるとかね。
なのに映ってない。
最終的に映ってなかった。
まあや
っ
ぱり編集するんでしょうね。
うん、
まあ、残念なところもあるんですけど、まあ映ってる方もいらっしゃるので
。もちろんね、
う
ん。
それでハリウッドデビューされたってことですよね。
そういうことですね。あ、すごい。ハリウッド大女優、大俳優が揃ってる。
そういうことです。そういうことが、うん、あのこの結構犬も好きっていう、うん、あの動画の中にもその話が出てきます。
うん、多分シー様は映ってるんじゃないかな。あの私はその時ラストサムライを見た時はシー様知らないからチェックはしてないけど、でも結構シー様はすっごいスカウトされて、いや、嫌だったらしいんだけど、ジャパンデーかなんかの時にスカウトされて、いやいやいや家族もいるしって言ったり、ご家族もご一緒にって呼ばれていってるから、多分シー様はすると思うんですけども
、そうなんですか、
すごいですよね。
いや、あの見た目もそうですけども、あの演技力も
すごいですよね。
インパクトがある方なので、うんうん、それはスカウトされても当然かなっていう部分はありますよね。
本当にね。
でこのドラマでね、もっと もうこれもすごかったんですけど、エンディングの曲、
はいはいはい、
I'm fine, thank you っていう
ザ・ムムムっていう親父バンドが歌ってるんですよね。もうすごい、ね、面白い歌ですよね。
すごい面白いですよ、はい、あのまあ、歌詞の一部伝えますけども、何年住んでも英語は上手くなりません、ジョークもさっぱりわかりません、うん、N も R もどれも一緒に聞こえます、
聞こえます、
今さら勉強なんてできません、
できません、
まあなんとかなるでしょう今日も元気に I'm fine, thank you って
共感する、
共感
すごい、すごい共感する、
なんかもう在住者あるあるの役種に詰まったよね、は
い、だと思います。ね、こういったあの動画ね、
はい、
いろいろあるんですけど、まだね、もうなんかね、ひろこさんいろんな多彩だなと思うんですけれど、 YouTube、まあ、これだけでもすごいと思うんですけど、まあ、あとカフェとかレストランでの動画もね、数本出されていらっしゃって、うんうん、食べることお好きなんですか。
そうですね、まあ、B 級グルメとかが好きで、
わかります、
行きますね、
大好きです、はい、うん、そんなひろこさんのおすすめのレストラン、
どうします、
教えてください。
で ですね、もう大女優と行くっていうのでおすすめ、ね、出してるんですけれども、うん、南インドのお料理、ストリートフードをちょっとフュージョンしたようなものを出してくれるサティアっていうのが結構美
味しい。それ YouTube で出てたんです
よね。そうそうそう。
見ました。
あら。
うん、私その近所に住んでるんですけど、サティアは知ってたんですけど、あの奥にあんなものが潜んでる
っていうのも知らなかったんですよ。あのところごめんなさい。
びっくりです。
びっくりです。
もう自分一人だったら絶対この奥行かないよっていうようなね。
そうなんです。
そこを通り抜けなきゃいけないんですけど、通り抜けると意外に、まあ、おしゃれってい
う、ね。おしゃれでしたね。
なんかおしゃれで開けた感じでね。
そうです
ね。異空間のようなね。
うんうんうん、うん、
ニュージーランドじゃない、どこ来たみたいな。
まあ、あの辺からは想像できないものが現れる
んですね。
確かに。
あそこ、うん、美味しかったんですけど。
行ったことないです。
で、この前でも夫と行ったんですよ。で、うん、初めて連れてって、はい、で、夜行ったんですね。その前、ビデオ撮った時は昼間だったんで、はいはい、まだいくらか明るかったんだけども、夜行くと本当に暗いんですよね、あの日で。本当に暗くて。
あの、路地を歩くのが怖いですよ。
お店の中がすごい薄暗い感じで、うん、特にビアバーの方が暗くて、はい、でそっちに入っちゃったんで、はい、やけに暗いなみたいな、もう何出されても分かんないじゃんみたいな
そんなに暗いんだ
結構暗かったですね。あ、夜来るとこういう感じなんだと思って、でもまあ美味しいだけど、美味しかったんですけど、それで夫がラムを、なんかよく分かんないけど、ラムのすごい長い時間かかってで作ってるらしい料理を頼んで、で私が唐揚げ、カリーゲとか、
カリーゲ
ちょっとスペルが唐揚げじゃないんだけど、唐揚げ的なインディアンの、本当にいっぱいスパイスの効いたフライドチキンなんですけど、それを頼んだはずなんですよ。
はず。
一個ずつ。それでまあちょこちょこ頼んだら、一番最初に唐揚げが2個来たんですよ。
あら。
家とか思って、あれ2個って言ったら、そうってお店の人に言っちゃったんで、まあ一回、とりあえず食べて美味しいっていうし、もうちゃんと食べきったからよかったんだけど、で、待てど暮らせど最終的にラムは来なかったっていう。まあいっか、みたいな。
もうそういう気持ちになりますよね。
もういっか、まあいいや、みたいな。
この雰囲気だし。
いや、手込んでそうだから時間かかるんだなと思って待ってみたら、みたいな。
そうそう、だからもううちの夫も、もうなんか長時間かかるって書いてあったから、今まだ煮込んでんだよ
いい人や。じゃあ帰るか、みたいなね。
この先もう来そうにないね。もうこれから来られても食べれないねっていう状態になってたので。
面白い。
うん。もう解散しました。
なるほど。まあまあ。
まあじゃあ次回はラム。
そうですね。いつか食べてみたいと。そして次からは一つってちゃんと
言うように
した方がいいです。確かに2ってやったのかもしれない。
そう、知らない。暗いから見えない
かもしれないと。
暗くて。
うん。自分のせいかもしれないしとか思って。
まあ素敵なひろこさん、優しい。でこういったひろこさんのアイディアとユーモアが炸裂した動画が YouTube にアップされてますので、よろしければ皆さん、見てみてください、はい、では YouTube も素晴らしいんですけれども、私個人的に聞きたいことが一つありまして、はいはい、より豊かな人生のために大切にされている活動があれば。
そうですね、はい、まあ、豊かさって お金だけじゃないと思うので、やっぱり本当に地球にいろいろ返していきたいとか、うん、コミュニティに返したいっていう思いはありますよね、はい、なので今私着てるお洋服はうさとってご存知でしょうか、ね、
いいえ、
土に返せる。
あ、そうなんですか。
なんかタイとかラオスでこう糸からよって作るとか、本当に自然のものを利用して作ってるらしくて、本当に手作業で細かいんですよね。で裏も表も分かんないぐらい、ちょっと本当に裏返しで着てもバレないぐらい、
そうです、仕立てがすごくいいですね。
そうなんですよね。でも最終的に土に返せるものらしくて、
優しい色だし、
うん、草木染めみたいな、なんかそういうものを大切に生きていきたいなとは思いますけど、あとやっぱりこうできれば洗剤なんかも地球に優しいものを使いたいとか、うん、まあ、洗濯マグチャを使ってみたりとか、うん、そういうことはしてますけれども、うんうん、やっぱりこう地球に優しい人間でありたいなとは思ってます。あと、まあ、コミュニティに返していくっていう意味では、その日本語子ども図書館の、まあ、サポートなんかね、はい、まあ、偉そうに言えることはやってないんだけども、時々ね、 何かイベントがあればちょっとオートメーションさせていただいたりとか、今こう広く集めてたので、じゃあ私家が1軒売れたらいくらみたいな感じで毎回やってましたけれども、なのまあ
そうなんですね。
やっぱりこう私たちの仕事ってこんなにもらっていいのっていうぐらいもらえることもあるから、はい、それをやっぱりコミュニティに返していきたい、ね、何らかの力になったらいいなっていうのはありますよね。そのだからといって定価みたいな人に向けても、ね、そうね、ダメじゃないですか、うんうん、やっぱりこの将来的にこう、うん、みんなのためになることっていうことで、そういう日本語子ども図書館のサポートっていうのは今後も続けていきたいなとは思ってます。
本当に必要な場所、コミュニティに向き与えていくということですね。素晴らしいと思います。はい、話は尽きないんですけれども、はい、最後にね、恒例の将来の夢を聞かせてください。
そうですね、まあ、本当に好きなことだけやって生きていけたら
ね、
楽しいよね、って思うんだけど、その前に、笠子さんっていう方をニュージーランドにお呼びしたことがあるんですけども、笠子さんっていうのは好きなことを仕事にしようみたいなコンセプトでいろいろセミナー活動とかされてる方で、結構な人気だったんですけど、で、たまたまその人が、すごいいいことをフェイスブックに書いてたんですよ、うん、それがすごい心に刺さって、この人すごいって言ってライクを押したのかな。それを見たニュージーランドに住んでる日本人の人が、笠子さん、ニュージーランドに呼んでくださいよって言われて、まあじゃあ聞いてみる聞いたら本当に来てくれた。
フットワークかるやっぱりすごいですよね。すごいですね、ひろこさん。
で笠子さんが来てくれて、その笠子さんのセミナーに出た人にたまたま昨日会って、未だにその影響は受けてるっていうお話されてて、わざわざ日本から笠子さんのセミナー今から取り寄せたんですって、今これやってるんですとかね、言ってくださる方もいて、あ、呼んでよかったんだなと思って、次に呼びたい人がいるんです。
あら、
夏井月先生、俳人の夏井月、
あ、うん、はい、見てます、
プレバト、
プレバト、
はいはいはい、あの俳句の何査定を、
はい、そう
すごい厳しくするプレッシャーバトルっていうね、はい、なんかテレビ番組があるんだけれども、それですっごいもう厳しいことを言って、
芸能人をね、
そうなんだ、
結構バサバサ切っていくみたいな人がいて、その人が、まあ、YouTube もやってらっしゃるんですけれども、その人、
ね、
うん、その人を呼ぼうと思えば呼べるらしいということまでは分かってたんだけども、そうこうするうちに、まあ、コロナになってしまって呼べないじゃないですか。で、また私一人の力で呼べるような人じゃないと思う、ね、もう本当に有名人なので今や。でもいつか呼んで、なんか俳句のイベントとかをね、してもらえないかなっていうふうに思ってます。
そうなんですね。
すごい。なので、これを聞いてる権力のある方。
権力、ぜひ。
ぜひ。
ってことは、ひろこさんの夢っていうのは、そういった形で、いろんな方に、機会を、
そうですね、
新しいものを見ていただくという機会を与えたいっていうこと
ですね。その俳句って日本の文化じゃないですか。そうですね。そういうものを、まあ、広めるチャンスにもなると思うし、はい、うん、そういう、ね、自分の思い出にもすごいなると思うんですよね。
そうですよね。
松井先生とお話できたみたいなことがあればね。そうですよね。そういうことがあったらいいなとは思ってますけれども。
大きな夢ですね。素敵な。
それを言うなら、さらに、やっぱり猫が好きの、ね、あの方にも会いたいですけど、
あの方ですか、
あの方とか言って名前が出てくる
森さんじゃない、
三谷幸
喜、あ、それ
三谷幸喜、
それとか言ってたんです
か、
そうそうそう、
大きいな、
大きい、
そういう方と何らかの形でつながれたら、
まあ、そうですね、
いいなって思いますけど
ね、うん、なんかこう
夢ですからね。
いや、夢は大きい方がいいです。大きい方がいいです。なんか自分もなんか大きい夢を持たなきゃいけないなって思いましたね。
思いました。
はい、もう目がキラキラして
ます。本当にこんなにいろいろやられてるのにまだまだ
やろうとしてるね。ついていきます。
はい、ぜひ女優さんで
出てくださ い, いけると思います。
いけると思います。
いけると思います。私の
リコさんは素晴らしいと思うんだけど、うん、ここに来ていただくまでの過程で何度かメールでやり取りしたじゃないですか、
はい、
もう、はい、その都度ね、心がほっこりす するようなことを書いてくださるんですよ。もう今日の天気が良くてもうそれだけで気持ちが晴れやかになりますね、うん、みたいな。その後にちょっとお褒めの言葉があったりして、あ、それで今日思い出してこれあの お写真を褒めていただいたんですけども、お写真とか動画とか褒めていただいてるんですけども、あれアプリを使っております。
いや、それ言わなくてもいいです。
使ってたんですか。
言わなくていいですか。
あのアプリとかも私もともとオークランドレディースに行った時かな、あの年上のお姉さま方に教えてもらったんですけど、ビューティープラスっていうの
があって、ね、ありますね。
でビューティープラスをそれでどれだけの人に広めたかわからないぐらい広めて。
オークランドレディースって
ね、なんかね、はい、昔はすっごいこうなんだろう、何、偉い人たち
の奥様方の集まりみたいな、
日本から来てる、一時的に来てる、まあ、商社の奥様とか、はい、
駐在の方の、
駐在の方の奥様方とかを中心にやってたのかな、よく知らないんですけども、はい、で今でもその大使館じゃなくて領事館の、ね、領事館の夫人が来たりとかするようなやつなんだけども、今は、はい、5ドルで誰でも入れる、オークランドに住んでるレディースだって。
レディース
日本人のレディースもなく、日本人じゃなくても日本語が喋れればいいのかな。
知らなかったです。
そうそう、あ、よかったら次回ゲストでお呼びしますんで、あの
ゲスト、
ゲスト、あのメンバーの人が自分の友達をゲストとして呼べるんですよ。そのお食事会みたいなのがあって、でそこでお食事会的に行ったら、じゃあ5ドル払って会員になりますってことができるような、本当に和気あいあいとした、年に1回か2回お食事会しましょうぐらいの会なんですけど、
何人ぐらい
い
るんですか。
何人いるんだろう、あの本当に大きい、一番集まった時に50人いるから、でも来れない方ももちろんいるのが、
そうです、会員のメンバーとしては50で、そのお食事会に来られるっていうのは大体どれぐらい、
会員としてはそのお食事に来たのが50人ぐらいの時があったような気がするんですけど、ちょっと大げさになってるかもしれないけど、あの禅ってあるじゃないですか、
禅、はい、
を一応貸し切って
貸し切りですよね、50人入る
そうで、いっぱいいっぱいになってた時がありましたね。
そうなんですか、
そうですね、
いろんなところにコネクションが、はい、さすがでございます。
誘いただいて、さすがに私も行った身なんですけども、もともとはね、それで会員にならせていただいて、はい、よかったら次回覚えてください。
よろしくお願いします。ひろこさん、今日はいかがですか。
すごい楽しかったです。もうなんか初めて会ったと思えない。初めてじゃなかったんですよね。
いやでも初めて、
ちらっと初めてすごい、もうでも本当に楽しみにしてたんですよ、お会いできる
の。そうなんですか、嬉しいです。
うちメインにリコちゃんっていうのがいて、
メインのごめんなさい、このおばさんで。
いやいや、なんか似てるリコに。
あ、そうなんですか。
この辺がなんか似てる気がする。爬虫類大好きな、ちょっと変わった子なんですけど、なんか、ね、爬虫類女子とか言って、爬虫類の雑誌に1ページ顔が出たことあるような、
すごい、ね、
変わった子なんですけど、
リコちゃん、
リコちゃん、もう結婚してるんですよ。
あ、そうなんですね。そうかそうか、何の話でしたっけ。今日はいかがでしたか。
そう、本当楽しかったです。
楽しかったでございます。で YouTube の方もね、皆さんに見ていただいて、はい、
よかったらぜひチャンネル登録もも
ちろんでございます、はい、
よろしくお願いいたします。
ひろこユニーで 出てきますかね。
そうですね、ひろこユニーで通してますね、
はい、はい、ではぜひ、本当に爆笑できますので、アキさんも
ラテアートも、
はい、
よかったら
ご覧ください。
やっぱり犬も好き、
やっぱり犬の好きはドラマの方ですね、よかったら。それも、はい、それは一番力入れてるんですけどね。
わかります。
なかなかね、
そう、なんかね、はい、私もこれからも楽しみに、
はい。はい、ありがとうございます。
出演もしてもいいですよ。
失礼、あ、失礼、失礼、失礼
するんですか。
失礼かもね。ぜひぜひ、うん、お声かけさせていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではひろこさんのお友達である次回のゲストさんのご紹介お願いします。
はい、次回のゲストはルーシー・シングルトンちゃん、
はい、
ね、可愛い女の子なんですけれども、皆さん正確な年齢知らないんですけれどももう本当に 学校のミュージカルはもちろん本当にプロのミュージカルなんかも何本か出てる子役として、ね、大活躍している、本当に歌の上手な、将来は女優さんになりたいということなんですけども、まあ、実際にすでに女優じゃないのかなっていう、
ね、
まあ、子役ですけどね、プロの舞台で立ってますんで、本当に頭のいい女の子、
集中力のある、
ね、もうお父様の話ですけれども本当に可愛い。日本語も英語もペラペラではあるんだけれども、まあ、ちょっと心配かなってことでお母様もついてくるかもしれません。
あ、そうなんですね。
マリコさんはオークランドレディースの幹事さんを今してるかもしれない。
あ、そうなんですね。そうそうそう、楽しみです。
はい、もうマリコさんもお歌がすごい上手で、
はい、
4人、女性4人組でなんかボーカルユニットみたいなのを組んでいて、まあ、アカペラグループっていうんですか、グラバーっていう、ね、あちこちのイベント呼ばれたりしてるみたいですよ。
そうですね。
そう、YouTube、 私の YouTube でも歌ってもらったことがあって、ご覧になってないかもしれないですけども、煙突町のプペリの歌をこうダンスする、
ダンスしてますよね、皆さんで。
そう、それの歌を歌ってくださったのが、
そうだったんですね。
マリコさんを中心にそのアカペラグループで歌ってくださったんですね。
あ、そうなんですね。ひろこさんの YouTube って皆さんの支えもあって、
そう、もう一、ね、人じゃ絶対できないですよね。
素晴らしい。
本当ロックダウンの時に一人でやろうかなと思って、まずもう何の相手もなくて一人でやろうかなと思って、オークランドの今ロックダウンはやろうかなと思ったんだけど途中で恥ずかしくなってできなかった
恥ずかしくなっちゃった我に返っちゃったよ。
余裕なのに、こう買ってきたものを見せますとか言ってやってたんだけど、これをこう特にロックダウン中って夫がいるじゃないですか、はい、一人で撮れないと思って恥ずかしいと思って
面白い。
そう、それ仕方ないから夫にカメラを向けてたら歌い出したりとかしたから、
そうですね、踊られますよね。
そうそうそう、こっち撮ってた方がいいかもしれないと思って結構ね、その気難しいところがあるから、うん、出てって言うと嫌だって言うんだけど、うん、カメラを向けると何らかのことはしてくれる。
ノリがいい。
そうそうそう、
最終的にはノリがいい。
優しい。
そうですね。
わかりました。じゃあね、今日は本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。
ありがとうございました。
今日は、のゲストは奥山家にひろこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き .com